日本語ポッドキャスト上級者の皆さんへ、こんにちは、西村文子です。普段は大阪で日本語のプライベートレッスンをしています。このポッドキャストは日本語学習者、特に上級レベルの方、 JLPT、N1、N2 レベルを想定していますので、基本的に日本語のみで進めていきます。お久しぶりです。今日は2023年12月30日です。年末はなぜかバタバタしてしまいました。年末だけではなく、年の瀬という言葉もありますが、ご存知ですか？年の瀬を使った方が、普通に年末というより忙しくバタバタとしたイメージが強くなります。例えば、年の瀬を迎え、お忙しいかと思いますが、お元気ですか？このように使うことができます。ニュースやテレビ番組でも、年の瀬が近づくにつれて寒さが厳しくなってきましたね。友達同士でも、年の瀬にわざわざ来てくれてありがとうなど、カジュアルに使うこともできます。レッスン自体はインフルエンザや風邪が流行っていて、キャンセルになることも多かったんですけど、大掃除をしたり、年賀状を準備したり、気がつけば12月30日になっていました。ご存知の方も多いと思いますが、日本ではお正月に年神様と呼ばれる新年の神様に家に来てもらえるように、部屋をきれいにして鏡餅や締め飾りを飾って準備をするという伝統があります。12月はできるだけ部屋の掃除、普段掃除をしない場所なども細かく掃除をする習慣があるんです。私も毎週末掃除に追われる1ヶ月でした。そして12月に、以前から勉強を続けているタイ語の検定試験の結果が届きました。なんとか3級に合格していました。しばらくは試験は受けたくないので、ドラマや映画で楽しく勉強しようと思います。試験には合格したんですが、話す機会がほとんどないので、まだ全然話せないんです。来年はもっと話せるようになりたいなと思っています。お正月は実家で両親や親戚と一緒におせち料理を食べたり、近所へ初詣に行く予定です。だいたい毎年年末年始に食べ過ぎてしまうんですよね。母が農家の出身で、毎年12月になると実家でお餅をついているんですが、今月はほとんど毎朝朝ごはんはお餅を食べていますし、お正月にお雑煮でまたお餅を食べるし、おせちも食べないといけない。私の家族が集まるとたくさんのスイーツを持ち寄るんですよ。ただただだらだらと過ごすのがお正月の定番です。アメリカやヨーロッパのクリスマスに近いんですかね。皆さんの国ではどんなお正月を過ごしますか？毎年その1年を表す漢字が投票で選ばれて、京都にある清水寺で発表されるんですが、今年の漢字は税金の税が選ばれました。以前のエピソードで、ニックネームはいじめにつながるんじゃないかという意見が出ているという話をしたんですが、日本の首相である岸田総理には増税メガネというニックネームがついていました。これは見た目をからかった失礼なあだ名と言われているんですが、 SNS などで首相の話や政治が話題になるときによく目にしました。これはただの悪口なのか、それとも風刺なのかという論争もありました。今年日本では物価がどんどん上がっていますし、この漢字が選ばれたように、経済が苦しい中で増税や減税がとにかく話題になる1年でした。去年選ばれたのは戦争の戦で、戦うという字でした。 悲しいことなんですが、まだ戦争は続いているので、今年もこの戦うという漢字、3位にランキングされていました。ちなみに2位の漢字は、暑いという漢字、暑が選ばれていました。今年の夏も本当に暑かったですからね。実は4位に選ばれたのは、虎という字で、これは関西の人にとって今年一番盛り上がっていた野球のニュースから来ています。阪神タイガースという関西のチームが38年ぶりに優勝したんです。大人気の野球チームなので大阪でもパレードがありました。それでタイガースを意味する虎という文字に投票が多かったようです。私はあんまりスポーツに興味がないんですが、父や友人のタイガースファンは本当に大喜びでした。私と同じように野球には興味がない方も多いと思うんですが、関西を旅行するときにタイガースの試合を見に行くというのは人気があるそうで、野球を見るというより熱狂的なタイガースファンを見ることが面白くて、関西の名物になっているそうなんです。ルールがわからなくても、なんとなくスタジアムでビールを飲みながら試合やクレイジーなファンの雰囲気を見るのが楽しいそうなんですよ。機会があればぜひ足を運んでみてください。今年1年ポッドキャストを聞いてくださった日本語学習者の皆さん、本当にありがとうございました。マイペースな更新になってしまっていますが、少しでもお役に立てていればいいなと思いながら続けてきました。2024年が皆さんにとって素晴らしい一年になりますように。日本語の勉強を楽しく続けられますように。最後まで聞いてくださってありがとうございました。説明欄にアドレスを載せていますので、感想やAmazon でのサポートも良ければ送ってください。オンラインレッスンの問い合わせも受け付けています。それではまた次回。西村文子でした。